3月19日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はウッチーと
コッシーと
ひなとあゆで
お送りします。はい、さて今日も始まりました彩り大通り通信。
はい、
はい、最近もう雪も溶けてきて、
そうですね、はい、今日はここ 2,3 日で一気に溶けましたね、
はい、一気に溶けましたね、
はい、
はい、雪も溶けてきたので地下鉄で僕ここのスタジオまで来てるんですけど、
はい、
まあその地下鉄まで行くのに自転車で行ってみたり、最近ちょっと自転車に乗れるようになってきてちょっと嬉しい日が続いてますね。
そうですね、
はい、そしてまあこの彩りが始まる前にちょっとコッシーに、
はい、
僕ですねペンを借りようとしたんですね。はい、
あ、はい、
それでコッシーにペン貸してって言おうとしたんですが、はい、そこでペッシーってペンとコッシーが混ざってペッシーって言ってしまって、
はいはい、
もう2人で、ね、さっき爆笑を
してたよね。いや、そうですね、本当に
新しいコッシーのペンネームかな。
そうですね、もうペッシー、もう次からもう僕が出演していない時に僕からのメッセージが来た時はもうペッシー
ペンネームペッシーから
です。ペンネームペッシーからっていう風にしたいと思います。
可愛らしい名前ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでこれから放送していきますが、ちょっと軽く今日の、はい、放送内容を、はい、ご紹介していきます。
はい、お願いします、はい、
まず最初僕のムービーイントロダクションのコーナーです、うん、
はい、
そして次コッシーのティーチエンターテインメントのコーナー、
はいはい、
そして次が、体育大会についての、あ、失礼しました、次、はい、授業紹介についてのお話ですね。
そうですね、
はい、そして最後が体育大会についてのお話をしたいと思します、
はい、
ので最後までお付き合いください、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは卒業したいことです。皆様からの卒業したいこと、ぜひぜひメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、ではここからはウッチのムービーイントロダクションのコーナーです。
イエーイ、イエーイ、
はい、
なんか今は低
い、はい、お願いします、
はい、このコーナーでは僕が面白いと思った映画や感動した映画を紹介するコーナーです。
はい、
はい、今回ご紹介する映画は、マシュー・ボーン監督&マック・ミラー原作のキングスマンという映画です、う
ん、お
ー、なるほど、
はい、ちなみにこの作品をご存知のメンバーはいますか。
タイトルだけならまだ見たことないんですよね、
は
い、
私もタイトルだけなら知ってます。
タイトルだけ、タイトルも知らないです
ね。中身は知らない人が多いということですね。はい、はい、じゃあそんなキングスマンのあらすじ、うん、話していこうと思います。
はい、
お願いします。
主人公エグジーは16年前に母を亡くし、ロンドンで無職のまま母と2人で暮らしていました。突然彼の前に現れたハリー。そんな彼はあるお店を経営しているのですが、ここで3択クイズです。
お
ハリーが経営しているお店は何でしょう。
お店、
なるほど、はい、3択なので、
は
い、3つからお選びください、
はい、
1バーの店主、
お
2仕立て屋、
お
3遊園地のオーナー。さあどれでしょうか。
やっぱあれですね、ジャンルの幅が広すぎて。
そうだ ね、
一般的なやつではないですよね、
うんうん、普通のお店ではない。
特に遊園地の浮き具合がひどい、ね、
すごいね。
そうですね、
すごい、
う
ん、
じゃあ一人ずつちょっと聞いていこうかな、
はい、
じゃあまずはひなから。
あ、じゃあな、2番の仕立て屋さん。
仕立て屋
かっこいいな、
はい、じゃあ次あゆ。
最後じゃないの。
いや、こういう順番にいこうかな。
そっか、じゃあ、バーテンダー。
バーの店主、1番の店主、
う
ん、じゃあコッシー。
はい、僕はですね、なんか浮き具合が半端なかったので、
ほうほう、
もうとてつもなくなんか浮いているなっていう風に感じたので、最後の遊園地のこのオーナーですか、
うんうん、遊園地のオーナー
それですね、
はい、3番だね、
はい
はい、じゃあ皆さんこれでファイナルアンサーよろしいでしょうか。
ファイナルアンサーです、
はいはい、では正解の発表です、
はい、
正解は2番仕立て屋です。
お
というわけでひな正解、
やった、
はい、そんな仕立て屋を経営しているハリーですが、はい、実は裏の顔があります、
は
い、そんな裏で活動するどこの国にも所属しない国際諜報機関、うん、キングスマンのエージェントでした。
おー
急に話が飛びました ね、
ね、
はい、そのタイトルのキングスマンっていうのはこの諜報機関のことでしたね、
はい、
はい、実はその主人公エグジーの父はかつてハリーの命を狙った諜報機関の同僚でもありました。
あら、
その縁からハリーは恩人の子であるエグジーの成長を密かに見守っており、成長したエグジーをキングスマンの新人候補としてスカウトします、
うん、
そんなエグジーは集められたライバルたちとのキングスマンの座をかけた過激な戦争に、うん、過激な競争ですね、過激な競争に身を投じるのですが、うん、はい、続きは自分の目でご覧になってみてください。
また気になるところで切っちゃって、
はい、はい、また切りましたけど、
はい、
はい、そのキングスマンの原作ですが、うんうん、さっき言った最初に言ったマック・ミラー監督、
はい、
マック・ミラーさんですね、はい、この人は結構アメコミ界を代表する漫画家の一人なので、
うんうん、
結構アメコミが好きという方には結構向いた内容なんじゃないかなと思います。はい、この中でアメコミに詳しい人とかはいますか。
詳しくはないんですけど、僕はまあ、好きですね。
ほうほうほう、はい、結構見たりはするのかな。
そうですね、スパイダーマンとか特に好きかなって思います。はい、
うん、なるほど、
はい、
でそれで前にこの彩りにいたコンディ先輩いますよね、
はいはい、
コンディ先輩もアメコミが結構好きなので、
うん、
結構おすすめの、コンディ先輩にもおすすめの映画なんじゃないかなと思います、
うん、そうですね、
はい、そんなおすすめの映画なので、ぜひぜひ気になった方はご覧になってみてください。
はい、
はい、以上ウッチのムービーイントロダクションのコーナーでした。
ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。またこの番組はインターネットサイトニューゾーン FM からでもご視聴いただけます。サイトのアドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。またこのサイトでご視聴いただきますと、サイトだけの特典として、今ご覧になっている通り映像がついてきます。皆さんの何を会話しているかとか、その場の映像がついてくるので、そちらでも一度ご視聴いただければなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では皆様お久しぶりです、このコーナーも、
はい、
はい、コッシーのティーチエンターテインメントを始めたいと思います。
はい、イエーイ。はい、じゃあお願いします、
は
い、
このコーナーは僕コッシーが気になっている国内から海外までの俳優、女優、声優、歌手などを僕目線でゆるく紹介していくコーナーです。
はい、
今回まず皆さんに初め聞きたいことがあります。
お、
皆さん夢は信じていますか。
お、なんだ急に。
皆さん夢は信じていますか。
どこの宗教団体ですか。
はい、
来たね。
ということでですね、夢ということでして、今回は、はい、かの有名な夢の国ディズニーランドのエンターテイナーミッキーマウスを紹介したいと思います。
おお、
なるほど、
はい、ということで、皆さん夢を信じていますかということですが、
なるほど、
みんな信じてるのかな。
信じてるといいですよね。
そうだね、
はい、ということで今回は彼の意外と知らないプロフィールを詳しく教えたいと思います。
イエーイ、
はい、
はい、まず彼ミッキーマウスの生年月日ですが、
はい、
1928年11月18日のニューヨーク生まれだそうです。ちなみにその日は彼の映画デビュー作 蒸気船ウィーリーが公開された日だそうです。まあ、この作品は今では有名となりまして、
はい、
ディズニーの映画を見に行くとですね、
はい、
上映される前に必ずその映像が流れて始まるんですよね。なのでディズニーが大好きな方は必ず映画館とかでこの映像を見るのではないかなと思います。
あれだよね、まだ白黒 で、ね、色がついてない時代だもんね。
白黒の時にミッキーが口笛を吹きながら蒸気船を運転している映像が流れます、うんうんうん、はい、そして彼の年齢は設定上ティーンエイジャーと言いまして、うん、13歳から19歳までの若者という設定になっているそうです。
へ、
はい、意外と若いんだなって僕は思いました。
そうだね、
はい、そしてネズミとし彼はネズミなのですが、
うんうん、
はい、ネズミとしての種類としてはですね、白ハツカネズミだそうです。
ハツカネズミなんだ。
ハツカネズミだそうです、
はい、種類があったことにもちょっと驚きだけどね。
そうですね、はい、うん、そして彼の仕事はですね、はい、映画俳優、テーマパークのホスト、まあ、ディズニーランドのホストですね、あの営業者みたいな感じですね、うん、
はいはい、
そしてナイトジャズクラブのオーナーですね。
へ、
はい、そしてまあ数々のチャリティーなどの仕事をしています。はい、たくさん仕事してますよね。はい、そしてここからは皆さんそんなに知らないのではないかというものなんですが、ミッキーの家族についてです。
家族、
はい、家族設定があるそうで、
うん、
はい、彼には両親はいるのですが、
うんうん、
実は孤児なんだそうです。
あら、
はい、そして甥っ子にモーティという子とフェルディという子がいて、そして2人の姉妹がいるそうです、はい、意外とここは知らない情報なのではないかなって僕は思いました。
うん、聞いたことない名前
だね、はい、そしてミッキーの得意なスポーツはアメフト、馬術、ダンスで、その中でもダンスではダンスはディズニーランドでも数々披露されている得意分野ですね、
うんうん、そうだね、パレードとかでもよく踊ってるイメージあるもんね。
はい、そして得意な楽器はギター、ドラム、そして一番好きなピアノと、とても多趣味ですよね。
うん、何でもできますね。
そうです、
すごいね、
何でもできちゃう人ですね。はい、
すごいや。
そして、まあ、ここでですね、
はい、
ミッキーに関する、うん、へえそうなんだみたいな感じのゆるいクイズを出したいと思います。
お、
はい、
はい、
それではクイズです。
はい、
東京ディズニーランド、ディズニーシーにはパレードを含めたいくつかのミッキーに会えるグリーディングスポットがあります。
おう、
さてその数はディズニーランド、ディズニーシー合わせていくつあるでしょうか。
おう、
という問題です。意外と今回の問題難しいのではないかなと思いますが、さあ1、3択になっています。
はい、
1番15個、うん、2番25個、3番20個、さあどれだと思いますか。順番に聞いていきたいと思います。
何個だろう。
はい、それではウッチー先輩から、
うん、どうぞ。はい、じゃあ僕、はい、ムッチーはですね、
はい、
ムッチーは、
はい、
やっぱりミッキーはさっき聞いた通り、はい、結構忙しいイメージがあるの で、ね、はい、1番の何だったかな、
15個ですか。
15個、はい、結構少ないんじゃないかなと思います。
はい、それではひなはどうでしょう。
どうしようか。3番かな。
3番の20個ですね。
はい、
はい、それでは最後にあゆ先輩、はい、どうでしょうか。
ディズニーランドにもディズニーシーにも行ったことがないし、
はい、
なんかあるんだろうなっていう認識しかないので、はい、2番で、
はい、2番の25個ですね。
25個だったんだ、
はい、25個はい、それでは答え参りたいと思います。答えは3番の20個ということで、ひな正解になります。
さっきも
今日2つ目ですね。
今日調子いいね。
大正解、
ね、はい、ということでですね、
はい、
まあ、今回なぜ僕がミッキーを紹介したか、うん、したかと言いますと、
うんうん、
実は僕がこの間ディズニーランドに
行ったからですね。行ってたね、
はい、とても夢の国というだけあって夢が盛りだくさんな国でした。
いいな、
はい、テーマパークでした、
うんうん、
ということで皆さんもぜひ一度はディズニーランド、またディズニーシーに行ってミッキーたちに会ってみてはいかがでしょうか。ということで僕のコッシーのティーチエンターテインメント終了したいと思います。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporumura.jp 813@sapporumura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。そして今月のメッセージテーマは卒業したいこと、こんなこと卒業したいなーや、こんなこと卒業しましたなどのメッセージをお待ちしておりますので、どんどんメッセージ送ってきてください。よろしくお願いします。
お待ちしておりま す。はい、さて皆さん、はいはい、今週の16日水曜日にですね、大通高校のまあ最終的な、はい、こう合格者というのが発表されましたよね、うんうん、
されましたね、
はい、リスナーの皆さんにもの中にも、あの大通高校に入学が決まってひとまず安心という人もいると思うんですが、うん、新入生の皆さんがこれからきっと悩むのがですね、どの授業を受けるかですよね。
あ、大通高校 ね、たくさん授業ある中でいろいろ選ばなきゃいけない。
大通高校はですね、うん、自分の進路に合わせた授業や興味のある授業をですね、選んで受けることができますよね、うんうん、その授業の数ですが全部でおよそ100ぐらいありますね。お、
結構かなりあるよね。これは、ね、迷うよね、は
い、それだけあると、ね、もう何受けたらいいのかわからないよっていう人もいると思いますので、ね、今回はですね、まあ、1年以上大通高校に、まあ、いると言ってもいい私たち彩りメンバーがですね、うん、おすすめしたい授業というのを今回紹介していきます。
難しいな、
はい、
さて皆さん、何
今年だ、
何ありますか。なんか、うん、私この授業すごく印象に残ってるみたいな授業とか。
珍しい授業
とかね。じゃあ、うん、
はい、はい、僕なんですが、うん、そうですね、うん、まあ必理修科目っていうのがありまして、
うん、必ず取らなきゃいけないっていう、う
ん、ね、そうですね、はい、それもあるんですけど、僕が紹介したいのは、うん、音楽なんですよね。
もし歌とかが、
そうですね、はい、ぜひ、まあ、歌とか、うん、得意とか楽しい、うん、やりたいっていう人も音楽とっていただきたいなとは思うんですけど、うんうん、僕が印象的だったことはですね、うん、意外と授業内で映画を見るということが多くてですね、そこにびっくりしたんですよね。
ミュージカルとか、
そうですね、ミュージカル、うん、あの劇団四季の方々のミュージカルを見たりっていうのもあるんですけど、
参照が多いんだ。
まあミュージカルっていうところだけ特化しますと、うん、あのディズニーの映画なんですよね、はい、ディズニーの映画で最近だったら、うん、アナと雪の女王とか、そういうのもあのミュージカルのうちに入ってて、うん、それを見たりとかもしたので、ぜひそこの点にも注意というか注目して、うん、撮っていただければなと。
ぜひ音楽を選んでいただきたい、うん、
はい、ぜひ音楽撮ってください。楽しいですよ、うん、はい、
さて他の先輩方、
じゃあ、はい、
はい、
僕うち、
はい、うち先輩、
はい、僕がおすすめするのは体育 C という授業です。
体育 C、
はい、体育 C、は
い、C というのは体育 A、 体育 B、 体育 C の3つがありまして、
あ、はい、
まあ、細かくというか軽く説明しますと、体育 A はまあ、バスケットボールや球技を中心とした体育で、
うん、はい、
体育 B が走ったり結構体力を使う
陸上競技ですね。
陸上競技が多いですね、うんうんうん、で体育 C はその2つとは違って、うん、結構遊び、まあ、ニュースポーツというのを取り入れていまして、うん、結構遊び中心の体育なんですよね。
なるほど。
でその体育で、まあ、ユニカールという、まあ、カーリングを元にした、
なるほど、
誰でも楽しめるゲームだったり、
はいはい、
そういう系の体育科目が多いですね。
はい、はい、ちなみに普通の体育、あの必理修科目に、うん、その体育 C、 体育 A、 体育 B だっけ、うん、は含まれるんですか。
必理修科目には、まあ、また別の体育がありまして、うん、その体育とは別に取るという形になるんですけど、うんうん、まあ、この体育 C まあ、最近新しくできたニュースポーツだったりが体験できるので、うんうんうん、すごい面白いし、
うん、
やっぱりいい見学になるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
はい、私来年取る予定。
いいな。
お、いいね。
いいな。
じゃあ、
僕、
うん、あゆ先輩、
情報処理という授業をお勧めしたんですけれども、
はい、
最近お仕事かなんかで、パソコンを使うお仕事だったり、うん、でも少なくとも、どんな仕事についてもパソコンは触る機会はあると思うんですよ。
そうですね。
で、やっぱり機械が苦手な人っていうのはたくさんいるもんで、そういうの情報処理では、Excel っていう表計算ソフトというものがあって、うん、それについての勉強、例えばそれの、Excel の基礎知識だったり、うんうん、応用知識だったり、こういうやり方を取ったらこういう計算が効率よくできるんだよっていう、うんうんうん、授業をやってまして、
うん、
はい、ぜひお勧めしたいと思います。
社会に出て便利だよね、うん、そういう科目っていうのは、う
ん、もちろん社会以外、あの仕事に出たとしても、家で何かこういうものをまとめなきゃいけないっていう時に、うんうんうん、こういうソフトがあったんだって思い出すととても便利なので、いろいろ身近で役に立つんじゃないかなと思います、
うん、はい。
じゃあ最後に私
の、
ちょっとおすすめっていうか、
うん、
まあ、皆さんにおすすめできる教科かと言われると不思議なところなんですが、うんうん、私が今期受けていてとっても楽しかったのがデジタル表現という授業なんですね、うん、
はい、
最初の方はですね、うん、とにかくあの計算をしまくるという、
はい、
なるほど、
すごい桁の数をこう計算して、どこで計算が合わなくなったのかわからないっていうこともあるんですが、まあそういったちょっと難しいことを乗り越えた先には、楽しい楽しい 3D を作るっていう 3D のモデリングをできるんですね。はい、ただ1年次で取る教科ではないです。
あ、ちょっと難しいのかな。
周りはもうほとんど3、4年次とかそういう感じだったんですけれども、ただまあ1年次の私でも最後まで楽しくできたので、
うん、
はい、皆さん、まあ、楽しめるんじゃないかなというのは思いますね。
はい、
まあ、こんな感じでお送りしてきましたが、
はい、
まあ、授業をね取る時の参考にしてもらえればいいと思います、
はい、
以上授業のおすすめの、うん、紹介のコーナーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ではここからはですね、
はい、
昨日おとついと大通高校ではある行事が行われていたんですが、うん、
はい、
ここにいる皆さんは、まあ、ご存知ですよね。
はい、そうですね、
はい、
じゃあコッシー、
はい、
何が行われたか分かるかな。
はい、昨日おとといは体育大会がありました、はい、
その通りです、
はい
はい、
楽しかった、
はい、2日間にわたって体育大会が行われていました、
うん、
はい
はい、そしてその体育大会の競技はですね、
うん、
まず、バスケットボール、
はい
はい、
そして次にバドミントン、
はい、
そして卓球、そしてレク三種盛りの4つがありましたよね。
はい、
はいはい、じゃあまず最初に誰がどの種目をやったか聞いていきたいと思います。
はい、
はい
はい、じゃあまずひなから。
あ、私はですねレック三種盛りをやりました。
ほうほうほう、
はい、
レック三種盛り、はい、じゃあアユは
バドミントン。
バドミントン、はい、はい、じゃあコシ。
僕もレック三種盛りをやりました。
はい、
はいはい、
そして僕もレック三種盛りをやりました。
みんなレック三種盛りだな。
あ、そうなんですね。
そうなんですよね。
はい、
でみんな部ごとに午前午後夜間の3つの部ごとに違うから、
うんは
い、やっぱり戦う相手も違いましたよね。
今日いるメンバーは午前部と夜間部だけですね、
うんうんうん、
はい、じゃあ午前部の人を。
はい、
はい、
僕とコッシー
とあゆだね。
はい、
はい、じゃあ午前部の様子からちょっと聞いていこうかな。
はい、じゃあどっちこ、バドミントンとバスケットボールが、体育館で、
うんうん、
半分ずつ使って行われて、はい、レック三種盛りが、1階の公道。
そうだね、レック三種盛りと卓球が1階の公道で行われました、
はい、なんでちょっと分かれてるんですけど、じゃあすいません体育館の様子から、うんうん、バスケットボールはとにかく白熱して、
なるほど、
午前部って基本的に人数が多いので、
うんうん、
結構、はい、 盛り上がってましたね。
そうだね。
でバドミントンはバドミントンで、静かに応援して、
なるほど、
じゃあ同じ体育館でも、
半分ずつでちょっと温度差っていうんですかね、
違ったんだ、
はい、
なるほど、はい、レク三種盛りと卓球の方はですね、卓球の方がですね、応援の声っていうのが実はちょっとなかったかなというか、あったんですけど、本当に静かな応援というか、
黙々と、
はい、そうです、もうなんか真剣に見てるって感じでしたね。でやっている方々もみんなもう真剣に、まるでプロかのようにやっていました。で、
ね、
レクさん下森は本当に皆さん楽しんでって感じでしたね、もう喜ぶ時はもうチームみんなでキャーキャーワーワー喜んで、負けたらみんなで悲しんで、応援っていうのは、見てる人は応援してたんですけど、自由でしたね本当に、応援してる人もいれば、話してる人もいたんですけど、ほとんどが応援していましたね、でみんなもう本当に真剣に楽しくワイワイとやっていました。多分どこにもあの楽しさは負けないんじゃないかなって思いますね、
体育大会の一番の目的がそれなんじゃないかなと思って、結構嬉しいことではありますよね、じゃあ次に僕とキナの2人、夜間部なので、2人ともレクさん下りだから行動からまず話していこうかな、じゃあまず僕からいきます、僕が感じたのは、やっぱりレク三種盛りの方はやっぱり午前部と同じで、みんな楽しくやってましたね、喧嘩とかそういう雰囲気もなく、みんな楽しんでレクをしていたんじゃないかなと感じました、で卓球の方はですね、やっぱり真剣に黙々とやってる人が多く、でレクのその休憩時間で卓球見てたんですけど、やっぱりもうすごいラリーがもう早くてびっくりしましたね。
すごかったですね、あれね。
すごかったよね。もう卓球出なくてよかったなと思いましたね。
そうですか。僕も思いましたこれは。
じゃあひなどう思ったかな。
私はですね、行事委員会に入ってるんですね。
なるほど。
なのでこうその行事委員会で、こう与えられた仕事もやりながら、こう自分のチームで参加していたんですが、みんな楽しそうな感じですよね、やっぱり。
そうだよね。
ちょっと文句を言っている人もいるかなと思いきや、その人もなんだかんだ言ってすごく楽しんでいるなっていう感じの、
結局はみんな楽しんでたよね。そして僕夜間部の方で、ちょっと体育館の方に覗きに行ったんですけど、ちょうどその時が先生と生徒たちとの試合と優勝まで登った生徒対先生方の試合、すごい白熱してましたね。
見たかったです
、これ
午前部の方もすっごい実は白熱してて、
腰も見てたんだ。
はい、行動の方が早く終わったんですよね、で体育館に行動の人たちがみんな行ったら、ちょうど先生たちと生徒がバスケットボールで戦っていて、すごい白熱してましたね、みんなもうコートの周りに集まって、わーわーと応援していました、先生たちもすっごいかっこよかったですね、
じゃあちょっとここで体育大会での気になる順位の方を聞いていこうかな。
順位、
自分たちのチーム戦だったよね、ほとんど。
そうですね。
レクさん下りも全部、
から
自分たちの順位ちょっと聞いていこうかなと思います。じゃあまずひなから。
私はですね、2位でしたね。
そうだよね。僕とひなのチーム、同じ夜間部のレクで戦ったんですけど、僕のチーム負けてしまい、ひなたちのチームが上り詰めたと、
なんかチームの人に一人すごい上手い人がいたん
ですよね。すごい強かったと思いましたね。じゃあ次あゆ。
自分のチームは、実を言いますと初戦敗退だったので、なんとも言えないですね。
精一杯頑張ったんじゃないかなとは思います。じゃあ次コシ。
僕のチームはですね、頑張ってはいたんですが、ランク圏外っていうことで、
圏外、
3位以内には入れませんでしたね。
なるほど。じゃあ僕の夜間部の方でも、さっきお伝えした通り、ひなのチームに負けて3位でしたね。
なるほど。
うん、まあ、そんな体育大会ですが、
はい、
まあ、結局はみんな、
ね、
その体育を通してチームワークだったり、うん、そういうのをいっぱい学べたんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、はい、やっぱり真剣でスポーツをやるっていうのは楽しいんじゃないかなと思いますので、
う
ん、
そうですね、はい、
で来年ももちろん体育大会ありますよね。
はい、あります、
はい、皆さんどの競技やりたいとかありますか。
そうですね、やるとしたらまた僕あゆはまたバドミントンかなと、
うん
うんうん、どうしようか。
でもまだ1年あり、うん、あるので、
そうですね、
ゆっくり考える時間もあれば、うん、またもしかしたらね、体育大会の内容が今回とは異なる場合、
うん、そうですね、変わる感じが変わってくるかもしれない。
毎年体育大会実行委員会の方で、うん、はい、こんな競技をやりたいかどうかっていうアンケートを取っていまして、
ね、
はい、もしかしたら今年とは違う競技が来年あるかもしれないので、うん、ちょっと楽しみな部分もあるんじゃないでしょうか。
そうですね、楽しみですね、
はい、
はい、というわけでここまで体育大会について話してきました。
はい、
はいはい、では以上で体育大会の、フリートークのについてのコーナーを終わります。
はい、先ほど機材のトラブルにより音声が少し乱れてしまいました。大変申し訳ございません。お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、
はいはい、
それでは今日放送してきた内容をまずコーナーから振り返っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずは1枠目、うち先輩のムービーイントロダクションでした。
はい、
うん、はい、そして2枠目は僕コッシーのティーチエンターテインメントでした、
うんうんうん、
はい、そして3枠目はひなが進行を務めました授業紹介がありました、
うんうん、
はい、そして最後の4枠目は体育大会についてのフリートークでしたね、うんうん、
はい、
はい、進行は宇宙先輩でした、
はい、
はい、そして曲の振り返りをしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、今週の曲テーマが実はメンバーセレクトでした。
はい、
はい、その曲の曲読みも実はそれを選んだ人が読んでいました、
う
ん、
はい、
はい、それでは振り返っていきたいと思います。1曲目がレミオロメンの粉雪、
うん、
はい、これはウッチー先輩が、
はい、僕が選びました、
はい、選びました。はい、そして2曲目が V6 の上限の月、
うん、
これは僕が選びました、はい、僕コッシーが選びました、
うんうん、
そして3曲目が関ジャニ∞のライフ目の前の向こうへ、
うん、
これも実は僕が選んだものでした。
はい、
はい、そして4曲目が倉木麻衣さんの Always、
うん、
これがひなかな、
そうです、
ひなが選んだ曲でしたね。
選びます、はい、
はい、そして最後の5曲目が星村舞さんで桜日和、
うん、
これがあゆ先輩が選んだやつでしたね。
はい、
はい、今回は授業紹介、体育大会、学校のこともしっかり話しつつ、
うんうん、
とできた回でしたね。
そうですね、
はい、ということで、
うん、
来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は失礼しました、今日の放送はコッシーと
ひなと
うっちーと
あゆで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。